はい、
すいません、朝のことで自分たち今大麻の栽培免許をいただいて麻を作ってるんですが、3年目になります。で、まあ、昔からもあれですけど、その麻のこの本来的な意味みたいなものと、それとあとこれからの時代的なもので麻がどういう役割を果たしていけるのかお伺いしたいです。
麻の種類多いんでしょ。麻の種類ってね、でも響きはいいですね。麻っていう言葉の響きがね。でやっぱりいろんなね活用の仕方がねされてますよね。繊維的に使うんでもね、麻ってやっぱりねたくましい丈夫なね繊維ですもんね。それでまあお祓いなんかのね麻のねこのを使いますよね。でそういう意味でねやっぱり怒りが振りまかれるようなね働きにもなるんでしょうけどね。だからあっていうね言霊が怒りですもんね。それはさっとね払うような感じでそういうのね言霊的にはねそういう役割があるんでしょうね。麻っていうのものにね。これから物質がどうのこうのじゃなくて、やっぱり言葉のね響きが大事になってくるんですよね。いろんな意味でね、いい言葉がね使われていくっていう意味でね、言霊の本当の神様の働きが大きく降りるような言葉のねものがね活用されていくのがいいですもんね。だからそういう朝っていう言葉をねたくさん使う方が世の中明るくなりますもんね。夜明けの朝もそうですけどね、ね、うん、光輝いてくるっていうのはね、そういう言霊の響きがすごい伝わってきますもんね。将来性はありますね、すごく。これからの言葉ですもんね。だからその活用の仕方はどんどんね変化するんだと思うんですけどね。中からどんどん変わっていろんな活用の仕方が生まれてきてっていう ね楽しいですねこれから。
光を振りまくでした
ね。ありがとうございます。
今ね朝にいろいろ石油に変わるやつとかなんとかね、いろんな含めて注目されてると、まあ、ねアメリカのあれが止められてとか何とか言われてるとか注目されてると結構谷岡康以外にありますね。朝なんてやつ以外にね。
朝からでした。
還暦ってのはやっぱりなんか意味があるんです
ね。え、この辺おぎゃっと生まれてねある程度成長してもう一回おぎゃっと。積み重ねると年取るんですけどね、一瞬一瞬ね受け直すね生まれ変わるっていう意味になるとね年取るほどね赤ん坊に近づくっていうね。もう一回赤ん坊に近づいた方がいいんだと思うんですけどね。誕生日の誕という字がごんべんにねこう伸びるっていう字ですね。ごんべんはやっぱり神様の働き、言霊のね、命の働きという意味で、命が伸びてくるというね、それで生まれてくるという意味でね、誕生なんですよね。だから絶対なる神様がね、一人一人の本心のね、人間に輝いた自分となって現れて、それがスーッとね、怒りを伸ばしてくる、命を伸ばしてくるんですね。それが魂にも肉体にも現れてくるんですよね。だから魂が肉体的にね、現れてくるっていうのは、まあ、この世的な誕生ですよね。でも本当の誕生は、ね、一瞬一瞬、ね、神様の命を 出直したっていうね、命の自分に戻ったっていうのが本当の誕生だと思うんですよね。だから感謝業ですよね。ね、感謝する自分が本当の誕生だと思うんですよね。神様の命を今ここに生きてるっていうね、一瞬一瞬ね、あなたに神様が生まれ出てきてるんだっていうね、毎日が誕生日。ね、でそういう意味でね、誕生という言葉は大事ですよね。
今日も雪が降ってるんですけど、雪ってのはやっぱり浄化の意味がある。
そうね、表面的にね見ましてもそうですよね。空中のね汚れを全部ねきれいに吸収して清めてくれますよね。でまた寒さを和らげてくれるしね、いろんな意味のね働きってたくさんありますよね。それ以上にね、人の心も、ね、純白に変えてくれるんでしょう ね。過去のね汚れた思いを全部ね吸収してね、決して純白な本心の心に返してくれるっていうね、両面の働きがあると思いますね。だから雪がね降ってくるのを眺めてたらね、新しい雪どんどんどんどん降ってくるじゃん、天からね。すごいですよね、一瞬一瞬あなたにという感じがしますもんね。だから雪を眺めてるだけで感謝がね深くなるような感じですよね。だから雪が降るっていうのはありがたいですね。ね、はいはい、
高校大使やったか何やったか忘れましたけど、山はその天国よりも素晴らしいとかね、なんかそんなことをなんか書いてたかなんかと思うんですけど、その山っていうのはその普通の一般の山のことなのか、それともその開かったその山のことっていうのですかね。
あの山もそうなんですよ。ねえ、まあ、それいろんな意味兼ねてると思うんですけどね。普通天国って求めるね世界がね、この世を超えたね別な世界という意味でこと捉えますよね。うん。それでこの世を無視して否定してね天国へっていうように気持ち向く場合があるのね。そういう場合は逆にねこの世を天国にする意味でね。この世にね、天国上のもんが素晴らしいもんがいっぱいあるんだっていうね、そういう確認を深めていくのも大事なんだよね。
ああ、うん、それから、
ね、
山の神ってね、
はい、ありますね、はい、
山の神ってどういう神様
だろう。ね、山自体がね、いろんな神様の体に当たってるよね。体ね、人間もこう肉体があるようにね、それぞれにいろんな神様がいてるわけよね。でそこの山の神様っていうのは大きいね白龍さんみたいなもんね、神通時代のね何でも変身できる神様でね、うん、でその山全体広く全体が言うたら体になってるよね。
全ての山は
うん、もう全ての山がそれぞれにねいろんな神様の体よね、うん、で地球だったら地球全体が一つのね地球霊王っていうのはね大きいね流体を持った神様の体よね。
これあの地球の大陸がそれぞれ右足とか右手とかなってますけど、
うん、あるね、
あれこう地球の向かってこう神様がベチャッとこう張り付いた形
になってる。地球自体が神様の体だから、うん、張り付いてるよりそのまま体になってるんで。
あの1000年とか2000年の大きな木とかありますけれど、年輪が一つの輪廻だってことを聞いたことがあるんですけど、
ね、節目節目ってやっぱり大事ですよね。それはなぜかというと気持ちを新たにする意味でね、受け直しが上手にできるんですよね。それでね過去を引きずるとどうしてもね過去にとらわれてしまって縛られてしまうもんね。それで神様のね プレゼント計測になってしまうね。それで節目節目ごとにね、やっぱり新たに受け直すっていう気持ちが起こりますよね。新しい自分、新しい自分っていうふうにね。そうすると神様のね、最高表現を受けやすい状態にね、早くなれるんですよね。だからお正月でもそうですよね、うん、新年の始めっていう意味でね、一年間ずっとね、生きてきてね、もう一回新しい年っていうのもね、過去を引きずらずにするのね。だからいろんな意味の節目いっぱい作ってくださってるよね。
あのいつもいつもあの毎回毎回メッセージをいただいてるんですけども、
はい、
今日はあの60歳になられたという記念すべき日ですので、そのことでのメッセージをお願いしたいと思うんですけども、
ねえ、今生まれ変わったというメッセージだったとか言って60年ってね、長いようなんですけどね、でも奥の自分から見たらもうほんのね一秒以内、一瞬ですよね。ね、60年間で何ができたかってね、考えると何もできてないですね。ちょっと受け直しが上手に、ね、なるように助けてもらったかなっていう感じですよね。だから奥の自分にどれだけ戻るかっていうね、これ一番大事なんですけど、奥の自分に戻ったら、もうこの世のね、もう一生ね、本当は大したことないですよね。ね、この世の何億年もね、一番奥から見たら一瞬なんですね。だからどれだけね、神様のプレゼントを上手に受け直せる自分になるかっていうね、これがまあ一番大事じゃないかと思うんですね。私の場合特に感謝の練習ね、ずっとさせてもらえたんで、そういう意味でね、いかに上手にね、神さんのプレゼントを受けるかっていうね、このお手本になれたらね、ちょっとでもいいんかなと思うんですね。あまりにも受け方ってみんな小さいでしょね。それもその肉体の自分っていうふうにね、自分を固定してね、小さく掴んでしまうとね、この肉体自分をね、中心にして使うもんでほんのわずかなんですね。ね、この宇宙全体が自分というふうに受け直すとね、かなり大きくなるんですけど、それでもまだね、低い番組だとまだつまらんっていうね。だからもっともっと大きくね、またもっともっと奥深くっていうね、自由な心でそれを受け直せる自分っていうのが一番いいんだと思うんですよね。そういう意味で感謝がね、一日一日ね、少しずつでもね、大きくなり深くなりってね、それが一番のね、本当人間のね、大きい役目だと思うんですね。だから一瞬一瞬ね、本当時間って大事だと思いますよね。特にこの世の時間っていうのはね、まあ、寿命が定められているという意味でね、ね、その寿命の間しかないですよね。だから時間を限られるということはまたありがたいですね、ある意味ではね、うん、この間、ね、この時間だけを、ね、一生懸命に生きるという意味でね、永遠に時間があると思うとね、やっぱり生き方が甘くなってしまうんで、ね、例えばこの一生100年だとしてね、100年ね生きてどれだけね、神様を感じ取れる自分になるかっていうね、感じを深めていけるかっていうふうにね、考えたら、ね、本当に一秒一秒ただ大事ですよね。だからどこまでもどこまでも大きく深くっていうね、神様のプレゼントを受けていくんだっていうね、こういう目標があるといいですよね。だから悟りを開くっていう意味がそうですよね。ね、神様の全てを受け直してね、神様と自分との差を取るっていう意味ですよね。神様の一部をね、掴んだだけじゃ悟りって言えないですよね。ね、差が大きいですね、まだね。ね、だから神様の全部をね、自分のものと受けてこそ差がなくなるね、神様と自分との間にね。だから神様のプレゼントをできるだけたくさんね、受け取る自分っていうのがね、悟りを開くという目的を持った時に大事なんですよね。 だからもったいないですもんね、たくさん受けないとね遠慮してたそうですよねだから一回一回ね、真心込めて感謝してね、たくさんね神様のプレゼントをね感じ取るというのもね楽しいですからねだからこの辺執着してね得するんかってそうじゃないですね、逆ですよね。つまらんもんにね、過去に行ってね、執着してね、新しいの受け損なうことが大きい損失ですもんね。だから感謝の心の中にはね、無限の謙虚さがすでに含まれているというんですけどね。で、本当の謙虚さっていうのはね、今神様からね、プレゼントをいただいてね、それを自分のものにするでしょ。でそのね、受けたお礼にね、自分の全てをもう一回お返しするんですよね。ただそのお返しするときにね、プラスが全部ね、自分からなくなってゼロになったっていう状態ではまだ浅いんですよね。なおかつマイナス無限大までね、お返し していかないといけないっていうね。ただゼロから受け直している自分ではまだ浅い自分なんですね。神様のプレゼントもマイナスの、ね、無限大というね、マイナスの極から受ける自分の方が、ね、どんな小さいね、怒りもプラスもね、しっかり受け止めているのね。そうすると本当の、ね、無限のプラスも大きくね、価値あるものを受けているのね。だからいつもね、感謝が深くなった人は常にマイナスの極まで自分を戻すんですね。でそこからね、今日の光も実の光も全部ね、感謝を込めて受けていけるっていうね。だから本当の光一元にっていうね、プラス一元にっていうね、受け直していく自分っていうのは、ね、常に感謝するたびにマイナスの極まで戻っていくっていうね。だから一瞬一瞬がね、そういう繰り返しになると、ね、もう本当に神様ばっかしっていうね。ね、どこ見ても神様だけってなるんだよね。それをあのゼロにとどめておくとね、やっぱりねマイナスが怖くなるね。ね、ゼロより下にねまだマイナスが地獄があるかなって思うでしょ。ね、想像するだけでもねやっぱりね逃げ出したくなるね、地獄からはね。でも謙虚になれた自分にとったらね、地獄のどん底から出発するよね。怖いも何もないよね。本当に地獄のどん底すらもう極楽に見えてくるよね。だから一瞬一瞬のけ直しっていうのがね、本当にありがたいのね。はい。
ありがとうございます。
本体の自分の命っていうのは永遠なんです。
そうです、ね、神様が永遠である限りね、神様を受け直した自分は永遠なんですね。
でも誕生はあるわけです
よ、常に今が誕生ですね。、うん、本当にあのね、神様には始めなし終わりなしでしょ、ね、無心無臭っていうんですがね、掴みどころないんですよね。で神様から今受けたから今誕生なんですよね。で次の瞬間ね、また新たに受けてるからまた誕生なんですよね。だから常に今が誕生なのね。それをね、過去を掴んでね、ね、そのね、今誕生してこれがずっと続いてっていうとね、今度新しい受け直し忘れますよね。そうすると本当のね、受け直しができなくなってね、幸せが小さくなりますよね。だから常に今が誕生というね、受け直しでね、ずっと続くのがいいですよね。でも無限億万分の一をまで絞り込んだ方がね。
じゃあいつ命が誕生したのかというふうに考えることではなしに、
今、ね、はい、一瞬一瞬ですね。だから天地の始めはいつかっていうのも同じですね、うん、宇宙の始めはいつかっていうね、一瞬ですね、今の一瞬なんですよね。 そういう捉え方が最高のものを使うんだけどね。だから時間をね長く伸ばして見る見方はね、つまらん部分を見るんですよね。低い番組ですよね、それはね。本当の、ね、神様の最高表現のね最高番組っていうのは、ね、無限億万分の注意が絞り込むんですね。その一瞬一瞬ですよね、うん、
その無限億万分の1秒の中に全ての全てがある
あるんですよね、最高番組としてね。難しいよね一瞬って一瞬で言うてもね、なかなかねそこまで絞り込めないですよね
1秒ぐらいならなんとかな
るね、1秒だったらなんとかね頑張れるんですけど
ちょっと過去性とかも知らない方がいい。
それ時間伸ばしてみるでしょ、ね、うん、そうするとね損するんですね。長い時間ねで見るとやっぱりつまらん番組になりますね。だから時間をどんどん絞り込んでいかないとね、高い素晴らしい番組に置き換わらないからね。
無限億万分の1のが日々瞬瞬新たなりということでですと例えばあの病気とか怪我もほんまは瞬間になくなる。
そうですよね。だからそれじゃもうね、そういう古いのもありでしないですよね。ね、無限の無限の健康かしという感じでね。
気持ちをパッと切り替えれば、
そうですね。
瞬間になくなるが本来のあり方なんですよね。
ね。だから過去をね、時間かけて眺めるから病気に見えるんですよね。これ1秒で見たら病気ないでしょ。はい、
あの祈りとは日々の生活の中にあるっていうことを聞いたことあるんですけど、今朝ここでお祈りしたようにきちんとした形でやるのばかりが祈りじゃなくて、動作してる時も祈りっていうのはずっと存在してるもんなんです。
本当の祈りは神様の宇宙創造の働きなんですよね。無限チャンネルを作っている、ね、神様の働きが祈りなのね。で人は祈り言葉を唱えて、ね、それを受けるんですよね。それで神様を祈りと一つにね解き合っていくのね。で神様はもうずっと祈り続けてるねでそれを受けるだけよね。だから祈りはずっと続くのね。寝ても覚めても夢の中でもってね、うん、いつも祈り続けてる自分ってあるんですよ ね。それをね、うん、無理やり否定しなかったらいいだけですよね。思いの自分がね無理やり否定しようとするのね。私は祈ってないというふうに、ね、でもみんな祈り続けてるのが本当のね。神様の命をね、いただいて生かされているということはね、祈りなんですよ ね。全身の細胞もね、一瞬一瞬ね、新陳代謝して生まれ変わってるんだよね。もう祈りの姿だよね。だからもう全てがそうよね、祈りなのね。だそれをそのまますっと受け入れるっていうね、ありがとうございますね、受け入れられるね。ある意味ではね、ありがとうございますはもう祈っている自分の確認ですよね。祈らせていただいてありがとうございますね。だからいつも祈っているんです、ね、それを確認させていただいて、はい、
それじゃあ今 あの祈りという言葉 あの言霊的な説明をお願いしたいんですけど、
命の意ですよね、意はね、神様の命がね、脳はね、伸びるっていうね、伸び伸びとっていうね、広がる意味ですね。で、霊はやっぱり螺旋状にね、 宇宙大にどんどん広がっていく、無限大にね広がっていくんですよね。宇宙創造ですよね、神様のね後の宇宙創造ってね、それが祈りというんですよね、はい。ありがとうございます。
それでは見てほど、あの神様の世界では、あの因が因で、あの神様働かれるのらしいんですけれど、あの そうなんですか。
あ、因ってこの印の因ですよね、
はい。
ね、この世に降りてる因はね、神様の働きの一つのね、無形的なね表し方のね形なんですよね。本当の神様の働きって無限に変化するんでしょ、ね、無限の因があってもいいね、無限の働きがあっていいわけですよね。それをまあ形に無形的にね単純化してみると、こういろんな形の因があってもいいんですけどね。でも別に因がないとって言うてね何かね働きがないんかっていうと、そうじゃないよね。自然体の中に本当の因があるんですよね。もうそのまま自然の姿の中がね因ばっかしっていうただ救済の神様と、まあ、この世の人との、ね、間で、ね、救済の神様の働きを受けやすいというね、そういう意味の因もありますよね。鉢合わせのためのね、因ってね。そうするとね、その一つの因を組むと助けを受けやすいっていう意味でね。でも宇宙の大神様から見たらね、それは本当の部分的なものですよね。全ての形あるもんがね、宇宙の大神様にとったら因そのものね。
あの私にとっての海ですね、非常になんか安らぎを与えてくれるというか、特別な感じを次に行くと抱くんですけど、海の存在する意義というか、なんか意味というか、そういったものはどんなことなんでしょう
か。ね、海っていう、ね、言葉の響きからもね、海っていうの全てのものを生み出すっていうね、うん、神様の根源の世界を指してるんですよね、うん、だからそこから全てのいいものが生み出されてくるっていう意味でね、だから竜宮城でも海の底にあるっていうぐらいねだから一番海の底にね神様の絶対世界があるっていうふうに見ればね、響きもいいですしね、 ね、ただこの世の海はねあくまでも模型的なものですよね。でもこの世の 表面の海の働きにしてもね、例えば地上の汚れを全部ね飲み込んでしまうんでしょ、ね、そしてその海の底でねそれを分解してしまうんですね。でさらにそのね中へ中へ吸い込んで全部きれいに浄化してしまってね、でまた新しいものに置き換えて外へ押し出してくるね。だから汚れをね吸収しては新しいものに変えて、どんどん新しいものに置き換えていく、新陳代謝させてくれるね。本当の神様の働きですよね。だから見るだけで気持ちが大きく、ね、なるんですよね。また自分の心の汚れを全部吸収して消してくださるね。また新しいものをいっぱい与えてくださるってね。神様そのものの働きですよね。
生み出すエネルギーがすごいですね。
本当ね。
とっても気持ちがいいっていうか。
いいですね。ね、本当海のね。力ってすごいですもんね、うん、神様の宇宙創造が海なりのようにねドーッと押し寄せてくるっていうのねもう底知れないね大きい力でね、どんどんどんどんね、うん、押し出されてくるね、ところ天使にね はい。
はい。あの食っていうか食物に関してのことなんですが、あの今言っているいろいろバイオキシンとかあの添加物のものは良くないよとかいうことがあるんですけども、基本的にこれは食べてはいけないっていうものっていうのはあるんですか？
ないですよね。
ないですか、ね。例えばそれが添加物が非常にあのあっても、その口に入れて、おかしくなるとかそういうことを思っているとダメっていう。それもありがとうございますっていういただきます命をいただくっていう意味で食することによってそれがその害するものはあの消えていくものなんでしょうか。
ね、だからマイナスってさっきね言葉を使って感じますよね。ね、それで自分の、ね、周りに引き寄せるんですもんね。だから感謝している人にとったらねプラスのものしか集まらないですよね。ね、プラスのものをね神様の命をいただくんですもんね。害するも何もないですよね。だからマイナスって掴んだね自分の心をね、うん、プラスにね変えてしまったらいいんですよね。そしたらプラスだけを感じる自分ね受ける自分になるんですね。
さっきから言霊っていう言葉がたびたび出てるんですが、あの今地球上にもいろんな言葉が話されていて、その言霊でもいいですし、そのまあその言葉を話している民族でまあ同じだと思うんですけど、特にその日本語の持っている言霊の意味合いみたいなものはどういうものなんでしょうか。大和民族といいますか。
ね。その言霊にね支えられた言葉が日本に多いんですよね。神様の言霊と離れてしまうと、ちょうど木で言うとね、あの中心の幹があってね、枝があってね、ね末端に葉っぱがいっぱいついてますよね。根から幹にかけてね、枝がもうね神様言霊なんですよね。人の使う言葉が葉っぱなんでね。ねそのね全体と幹とね。つながってない葉っぱは枯れていきますよね。言うたら命が消えていくね死んだ言葉になるんですね。だから常に全体と一つにつながった、ね、葉っぱは生き生きしてますよね。生きているっていうね輝いてるんですね。神様の言葉と言葉とねそれで人の言葉が一つにねいつもつながってるっていうのが大事ですね。枯れてしまうとねマイナスになっていくんでね。それはあの神様からいつも受け直してるっていうね生き方が一番大事なんだと思うんですけど、いつも神様を中心に置いてね神様から受け直した言葉っていうね、日本はそういう意味でね神様を中心に置いて神様からいつも受け直してるっていう意味が強いんだと思うんですね。それはいつもまあ、過去をつかまずに新たに受け直すっていう心がね自然にね一人の心の奥底で流れてるんだと思うよね、うん、ちょうどあの日本のねあの桜の木がそうですね。桜の花ね毎年ひらひらと散ってしまうんですけどね、散ってても毎年また新しくね花が開いてまた散るっていう感じですけど、その桜の花に象徴されるような心がね日本に流れてるんですね。常に新たに新たに受け直すっていうね、マイナスで見ないよね、切ってしまったからっていう悲しまないよね、必ずね次から次へと新しいもの生まれてくるっていうような感じのね受け直しなんですよね。だから、うん、桜の花が散ることをね別に悲しまずにマイナス見ずにね喜ぶもんね、いつも新たに新たにっていう感じでね、だそういう心が根底に流れてるんだよね日本民族にね。だから神様の言葉をね人の言葉として受け直している部分が多いんですね。 そうするといつもその人の使う言葉も生きているっていうね、神様の言葉もね、働きにバックアップされて力があるっていうんですね。そういう言葉が日本に多いですよね。ありがとうございますもそうですしね、おめでとうございますもおかげさまもね、神っていう言葉はそうですよね、たくさんありますよね。ありがとうございました。まあ将来ね、日本のね素晴らしい言葉がね世界に広がればいいですよね。世界に共通語という感じで ね、なんか地球上でね、ね、民族が分かれ国が分かれってね、バラバラではダメなんですよ ね、みんな一つっていうね、地球家族のようなね感じでね、一つの国家にならないとね、そしたらいいものをね全部 ね集めて、それをね世界共通語にすればいいですもんね。だから世界のいろんな言葉の中からね、いい言葉をねしっかりと選び出してね、それを共通語にしていってね、その神様のね言霊のねバックアップの多い言葉をどんどん使えばね、本当に世界が平和に極楽世界になりますよね。はい、
言霊なんですけど、ありがとうございますでしたら、その順番っていうのは何か大きな意味があるんでしょうか。それをいろいろひっくり返したりとかして、言葉と言ってきなことをしてない理由とか、そういう名前をつけてたりしてもいいのかっていうことなんですけど、どうでしょうか。
ねえ、本当はいろんなね自由自在な組み合わせが楽しいんですけどね、ただその自由自在の組み合わせで生まれるものは、ね、プラスもマイナスもいろいろ生まれるんですね、神様の宇宙創造ってね、無限の無限のチャンネルをまあ作り出す働きなんですけど、ね、相対に分かれた、ね、要素を全部、ね、完璧に組み合わせてしまうんですね。そうすると、ね、最高番組があるんですけど最低番組があるんですね、無限の無限のねチャンネルに分かれるって、無限の無限の種類に分かれてしまうのね。だから全てがいいっていうふうにならないのね、つまらん組み合わせも割れるのね。
一番理想的な組み合わせがありがとうございます
という
順番に、
まあそれだけがって言わないですけどね、うおというもんがあるかもしれないですけどね、まあこの世的に見るとありがとうございますがね、素晴らしい言葉かなというふうにね。はい。
ここで録音、お話をですね、録音されたもの後で聞くのと、それから山岸さんなんかその文字にして、文章にしていただいてそれを読むのと、感覚がこう多少受け取りが違うんですけども
ね、
その感覚っていうのはやっぱりそれは思いの一種なんですか。
思いだけじゃないですね、やっぱりね中からね本体の呪文で出てきてますしね、だから過去にテープで、まあ、直接聞いてね、その時に感じる自分とね、今度もう一回聞き直すねテープを聞く自分、やっぱり進歩してますよね、必ず ね時にねテープを起こしてね文章にしたのを読むのをね、その時も自分が変化してね変わってますよね。自分が変わったために受け取り方が変わるという一面もありますよね。またそのねテープとね文章とはまた受け止め方はまた違いますよね、同じ自分でやってもね、いろんな意味合いの受け止め方ができていいんでしょうね。
その違いは楽しんでていいわけです。
いいんですね。ただいいとこ取りだからいいですね、いいとこ取りだけでね、つまらんもんいっぱいありますよ。ね、だから何か一ついいとこあったらね、それをね、自分の方にできたらいいですよね。
あのつまらないことを聞くのかもしれませんけど、
一つだけいいことがあったら。
先生は時々漫画を一生懸命読んでおるということを聞いたんですけど、
はい、
信じますか皆さん。なぜ漫画を読まれるんですか。
いや、私は小さい時から漫画たくさん読んでますよね。まず速読の練習。ねえ、向いてますよね、あれね、さっとね、見るのね、ね、絵をね、映像化するね、 パッと瞬間に見る練習ってね、いいですよね。だから漫画をね、たくさん読んだ子はね、頭が良くなるね。ね、親がね、漫画なんか読みなさんなんて止めるんでしょ。ね。ね、それでね、あの能力伸ばすのを抑えてしまうのね。だから漫画をね、1日にね、10冊だったらね、1日かけて10冊読みなさいって言ったらダメですよね。10冊をね、1時間でね、読んでしまいなさいって言わないとね。ね。そうすると能力が伸びてね、残りの時間を勉強しなさいでいいじゃん。ね、うん。それと今でもね、あの、やっぱり細かい字読むとね、目が良くなるんですよね。うん、私、老眼にならないとね、近視にもならないですけどね、うん、目がよく見えるんです。奥の目もありますけど。
僕の手もあります、
はい、だから別に漫画が悪いんじゃないですよね、活用の仕方によったらね、最高なんです。
あの今の目の話で、あの赤ちゃんとかのちっちゃい子供たちはなんか目が白目のとか特に澄んでて、もう本当にこう純粋無垢っていう、でだんだん大人になるとなんかあの、まあ、疲れてきたりとか、目に割とこう、まあ、なんかいろんな精神的なものとか出てますけれども、目っていうのは、まあ、すごくそういった神様となんかつながるこう意味みたいな、なんかお役目があるんでしょうか。
まあ、目はね、神様からのプレゼントをね、しっかりと見るためですもんね。だからプラスを見る、ね、素晴らしいも美しいも見るっていうために必要なんですよね。ね、目がなかったら見えないですもんね。だから見えることに感謝するとね、どんどん見え出すんでしょうね。いっぱい見える方がいいですよね。ただマイナスは見たくないですもん ね。 ね、だからマイナスにとらわれるとね、見たくないっていう感じで見えなくするんですね、自分でね。だからプラスを選んで見るようにねしていくとね、どんどん目が良くなるんだと思うよね。本当は肉体のね、こう肉眼で見るんじゃないですけどね、心の目で見るんですけど、ね、肉眼を通してですけどね、心の目で見ていくんですね。だから心が、ね、神様の表現をね、うん、見るんだという気持ちだとね、うん、よく見えてくるんですよね。ありがとうございます。で目が良くなると思いますよ、どんどんどんどんね。
ありがとうございます。
千里眼どころやだし、遠いところまで見えたのか。
そしてあの五感って、人間の持つ五感っていうのは全てそういうふうにありがとうございますでこう耳も聞こえてっていう感じになっていく
ね。え、五感も大事ですもん ね、 ね、神様の表現を楽しみでね、楽しむ意味で必要ですもんね。
先ほど先生があの日本の言葉のありがとうございますが、まあ、世界共通語というお話があったんですが、あの日本ぐらいこう明確にこう四季っていうか春夏秋冬って分かれてます、まあ、これもある意味神様の計らいっていうかがあって、そしてあのひな祭りとか、まあ、行事がその都度用意されてますね。で今なんか廃れてきてますし、まあ、個人物もなんか簡略化されて、あのね、昨日も当時でかぼちゃいただいたんですが、まあ、そういったことも逆にどんどんこうあの本当は取り入れた方がよりこう皆さんの意識に深く上ってくるものなんでしょうか。
ただね、あの形式に流れてね、その本当の中身のね意味のわからない言い方って今多いですよね。何のためにって分かってないよね。だから神様と自分との間ね、関係をね、まあ、ピタッと一つにするためのね、みんなそういう模型的なね、働きなんですよね。本当の意味が分かればね、それによって神様との間がね、ピタッといくような勉強になるんですよね。もう一回ね、深い意味をね、思い起こして、ね、そしっかりね、捉えていかないとね。
形鳥とカボチャは何か意味あるんです
かカボチャに聞いていったどういう意味があるんでしょうね いろんな意味が出てくるんだと思いますけどね、冬至で一番日が短いんですよね。カボチャはね、夏の太陽をいっぱい吸収してるんですよね。ね、太陽のエネルギーいっぱい吸収したものをいただくと、お給カバーしていただけるで、ね、いろんな意味出てくると思うんですけどね、そういうのも一つの意味になるかもしれないですよね。
先生はどんな質問でもお答えになられますけれど、その答えは何か考えてるんじゃなくて、どこからか食ってくるような感覚で、
そうですね、どこから出てくるんでしょう天から降ってくるのか地から湧いてくるのかどこから出てくるんですねね、何も考えてないですけどね神様が適当に使ってくださる、うん、だから皆さんが引き出してくれるんですよね、うん、皆さんが神さんの答えを引き出してくださるってね、だから答え全部違いますよ ね, ねつまらん答えが出てくるかもしれませんその時は皆さんとは悪いって
だからちょっと他を批判しなすることが答えになるようなことの場合は、おじさんはあえてそれを言われませんね。
ね、神様言わないでしょうね私は言いたいかもしれない
よく雅楽とかそれから舞ですね、ああいうのが奉納される場合ありますけども、あれは神につながるっていうか、安くするためにやるものなんですか、それとも慰めるというか、何の目的で入ったもの存在してるんですか。
神さんの心を表現するんですよね。神さんはいつも喜びいっぱいですね、ね、本当に踊り狂うような感じですよね。だから宇宙の表現が本当は神様喜びの表現ですよね。それを意識的にね表そうとしてるんだね。だから素晴らしい芸術ですよね、うん、ね、本当に素晴らしいと思いますよね。響きがね、ね、清らかな美しい響きがね、そう流れてますもんね。はい、だから神様の表現になってるんですよね。
ね、
流体持った神様ってね、まあ、この世生まれてきてない、ね、高い神様全部流体持った神様ですよね、ほとんどね。だから本当の神様って本当は神通自在なんでね、何でも変身できるんで、だから竜っていう時は神通自在っていうね、そういう働きをさえ示すことなんですよね、ある意味ではね、うん、だからあの世のね、竜人さんだけっていう意味じゃないんですね。神通自在の働きも竜という意味でね使いますしね、だから自然なね、自由自在な響きの流れてくるっていう意味でね、竜っていう意味ね使いますよね。
昔からかわかんないですよ、夜口笛を吹いちゃいけないとかって言いますよね私も笛を吹くんですけど、夜なるべく吹かない方がいいのかななんて、もということを母親から夜口笛を吹いてはいけないよってことを言われたので、
か夜笛を吹いちゃいけなかったのかななんて思うんですけど、この辺はどう考えて、うん、
それはないですよね、うん、ただ勝手にそういうね言う人もあるっていう ね、 ね、寝るときに浮かれると眠りがたまたまだけられますからってまあいろんな理由つけてね、うん、ね、夜中に笛吹いた蛇が来るとかね、怖がらせて止めようとするねでも別にいつでもねいいんですよそれね、他に迷惑かけないね、うんだったらね、うん、夜中にね口笛吹いても笛吹いても大丈夫ですよただね、あのね、響きの高いねもんはね、高い響き集めるわけじゃ、高いもんが集まりますよね、波長が合うという意味でね、笛でもその物悲しい寂しいね響きを奏でるとね、そういうものをねずっとやってきますもんね、波長があってね、特に昼よりも夜の方がね、まあまあ敏感になるんだよね、感じ方がね、周りがね静まるとね、自分の感じがそういうね敏感になってね、低いね波だと低いものを引き寄せる、強く感じるという一面がありますよね。だから明るくなるような、ね、楽しくなるようなね、そういうものをいくら、ね、しても大丈夫ですよね。
笛にもいろいろありますけど、岩笛とか、うん、ああいったのはあのよくいいんだっていうこと言われるんですけど、やっぱ違いはあるんですか？
違いはそれ全部あるんでしょうね、働きがね全部違うんでしょうけど、うん、だからそれをね活用する人の心がまず一番大事なんでしょうね、うん、心さえしっかりしてたらね何を使っても大丈夫ですよね、うん、ね、全部自分の表現になるんですよね。
風がすごく好きなんですけれど、なんか心地よい風とか、うん、あ気持ちいいなと思うときはやっぱりあの神様と一体化してるって考えていますか？
常に一体化してるんですけどね、神様とはね、風っていうのは本当に命ですよね、うん、風が起こらなかったらね、空気が流れなかったら全部死ぬんです、うん、呼吸一つできないよね、 ね、呼吸は空気を動かしてるでしょ、ね、風と同じですもんね。だから地球上でもね、うん、風がずっと起こってるからね、地球上の全てが生かされてるんですよ ね、本当に風が起こらなかったって空気が止まったらね、都会なんかは全滅ですよね。ね、すごい酸欠になる。風の強いところほどね、うん、清みが大きいですね、うん。台風なんて特にそうですよね。大きい清みの働きですよね。汚れを全部ね。気払ってくれるんでね。だから風の強いところは文化が栄えてるんでね、うん。
神様に対するタブーってような感じですか？それだけは大
事。神様に対するタブーですか？感謝は忘れることでしょうね。ね、神様が助けを思って助けられないですもんね。感謝忘れるとね。神様を助けたいんですよね、一生懸命幸せにしたいんで、ね、それを拒絶することなんでしょうね。だから感謝を忘れてしまうことがね、一番のところかもしれないですね。
何ありがとう
ありがとうございますですよね、うん。